ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の神道優太と、
2回生の塚田七瀬と、
舘野芽衣でお送りします。
よろしくお願いします。
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 さて、今日から9月の放送に入ったんですけれども、まだ学生は夏休みということで、今日も学生のメンバーは自宅からリモートで参加してもらっております。はいはいはい。まあ、夏休みもね、まだ一応2週間ぐらい残ってるんですけれども、大学生は
、
は
い、そうです
ね、はい、なんか今年の夏休み前半の思い出と今後に向けてみたいな形でちょっと皆さんに一言ずつ聞いていきましょうか。どうですか、ちょっとカクカクしてる感じありますね、リモートが。神道くんは、
はい、
9月になりましたけれども、
はい、9月、ちょうど8月31日に、うん、その夏休みの短期のアルバイトが終わって、うんうん、9月何しよっかなーって考えてて、うん、なんか友達となんか新しくできた、うん、なんかちょっと人気のかき氷屋さんに行こうとかは
学生っぽい
喋ってるんですけど。
なるほど、ね、今まだ浜松帰省中ですもんね、う
ん、はい、はい、なんで、はい、まあ友達と会って大学に戻りたいと思います
そうですね、はい、
はい、
塚田さんは、
はい、そうですね、まあ、夏休みはちょっと暑くてあんまり外に行けなかったので、
確かに
9月になって少し涼しくなってきたので、うん、ちょっと運動とかもしたいなと思います。体力がずっと家にいるので落ちちゃってるなと思います。
確かに、はい、舘野さんは、
うん、私も全然遊びに行けてなくて、うん、アルバイトしてるか、うん、家にいるかっていう感じだったので、うん、ちょっと9月は外に出てお出かけしたいなと思ってます、
うん、はい、じゃあ新しい月の始まりなんで、ちょっとまたね、気分もリフレッシュして頑張っていきましょう。
はい、
はい、それでは番組紹介お願いします。
はい、番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージでお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また、フェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは、一曲お送りします。スピッツで、青い車。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科教員の赤澤清隆と、
3回生の神道優太と、
2回生の塚田七瀬と、
舘野芽衣がお送りしております。
さて、続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日オンラインで収録を行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。本日は夢工房の増川光平さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 今回はリモートの収録となってるんですが、増川さんには大学の研究室の方にお越しいただきインタビューをしております。まずはですね、夢工房とはどのようなお店なのか教えてください。
はい、私増川光平と申しまして、で、京都の上京北の商店街の中で、小児用補装具の専門工房をやってます。 補装具っていう言葉は本当に専門用語で、一番、聞いたことがあるんであれば義足とか義手も補装具に入ります。であと体に身につけるようなコルセットとかサポーターとか、そういったものが装具って言われているもので、でそういったものが全て、義肢装具っていうジャンルになります。でそれにプラス、車椅子であったり、あと、体を 座ったりするような財宝磁装置とか杖とか、そういったものも総称で、補装具と言います。でその中の、僕たちは、0歳から18歳までの小児って言われてる、子どもたちのものを専門に扱ってます。
実際にこう注文を受けて作るという感じなんですかね。
そうですね、病院さんですね、医療機関さんであったりとか、
はい、
あと、いろんな施設さんとかに行ってお子様にお会いして、でお話をお聞きして、で必要なものっていうのを、一緒に考えていったりして、で、その間にはきっちり、ドクターお医者さんであったり、理学療法士、作業療法士っていうリハビリの先生やったり、そういった方が入っていただいて一緒に作り上げていくっていう形になります。
ね、一人一人、ね、体の状況も違いますし、
そうですね、
ね、特にお子さんだったら体もどんどん成長していきますよね。
そうですね、大体皆さんも1年から2年の間でどんどん作り変えていくっていう形にはなりますね。
ではこの工房を始められた理由を教えてください。
はい、これ夢工房っていう工房自体は2年ほど前に、始めたんですけど、で妻と2人で今はやってるんですけど、それまでは、一般の会社さんに勤めて義肢装具をするっていう形で、まあ子供だけじゃなくて、大人の方、高齢者の方まで、お仕事させていただいてたんですけど、やっぱり、子供さんだけのためにお仕事がしたいなとちょっと思い始めてて、でもやっぱりそういった形で活躍できる場っていうのがあまりなかったので、だったら作っちゃえよっていう感じで妻と二人で、で妻も、義肢装具士っていう国家資格を持った同じ立場の人間なので、もう二人でないなら作っちゃえよっていう感じで、始めてみました。
会社に勤められてた頃とはこう違って何か新しくできたこととかありますか？
やっぱりね、もうやりたいことがどんどんできるようになったっていうのは、うん、一番かなとは思いますね。子どもたちのためそれだけを考えてやりたいことをやっていけるっていうこともありますし、やっぱり、子どもたちの夢を叶えていけるようなものをものづくりをしていきたいっていう思いで立ち上げたので、そうやって、子どもたちの夢をも叶えながら自分たちの夢もどんどんどんどん叶えて、もうやりたい放題やってます。
全国的にもこういうお子さんのこういう道具って言いますか、補装具作られるところっていうのは珍しいんですかね？
そうですね、そういう企業さんの一部門、例えば小児用補装具の部門とか、そういう部門では、あるんですけど、たくさん、ただやっぱり専門でやってる会社であったり、専門でやっておられる方っていうのはもう極めて少ないかなと思いますね。
専門でやられてるからこそできることとかはありますか？
そうですね、やっぱり人間って得意不得意いろいろあると思うんで、 やっぱり、専門でやってないとこれが苦手あれが苦手これが得意これはやりたいとかいろいろ思いながら毎日過ごしてると思うんですけど、自分たちが得意な分野で勝負をかけてるっていう形なので、まずクオリティは高くなりますし、何よりも毎日得意なことをできるので楽しい、もう毎日楽しい楽しいっていう感じですね。
そもそも技師装具士になろうと思ったきっかけって何ですか？
僕は大学、皆さんみたいに大学には行ってないんですよ。で高校出てもう何にもしてへんかったんです。ふらふらふらふら、もうまあ言うたらフリーターで毎日その日の生活費を稼ぐような生活をしてたんですけど、やっぱり22、3になってきたらそろそろ仕事しないやばいなと思って、でその時まあ知り合いが技師装具士をやってはって、でこんな仕事あるんやと思って、そこからだから23ぐらいに、そういう専門の職業訓練校じゃないですけど専門学校に行き直して、で20だから3年行ったから26からこの仕事を始めたっていう形ですね。
実際にね、なんか子どもたちのいろんな夢を応援するとかチャレンジを応援するっていう話もあったんですけれども、はい、まあ、たくさんいろいろね、いろんなお子さんに関わられて、なんかこう印象に残ってるお子さんとかいらっしゃいますか？まあみんな印象に残ってるかもしれないけども。
そうですね、やっぱりその子、僕らの作るもんによって、その子の人生が変わるぐらいの思いでやってるので、やっぱり悪いものを渡してしまったら、その悪いものを使いながら生活するとその子の状態っていうのは悪くなりますし、いいものをお渡しできればぐっとやっぱり成長したりするので、その子がやっぱり前回お会いした時にあまりいい状態ではなかった子がぐっと成長してることが嬉しかったりとか、やっぱり遠いところとかもう一回、連絡が途切れたような人でもインターネットで検索して探してたどり着いて来られる方とか、そういった方もおられるので、本当にそういった思いができるっていうのは嬉しいなとは思いますね。
ありがとうございました。後半も引き続き夢工房の増川光平さんにお話を伺います。
それでは一曲お送りします。グリーンで夢。
ハッピートーク、後半も引き続き夢工房の増川光平さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半では夢工房設立の経緯などをお話しいただきました。後半では最近の活動についてお話を伺っていきます。
はい。
今回の新型コロナウイルスの流行は社会に様々な影響を与えましたが、増川さんの生活や仕事にはどのような影響がありましたか？
はい。やっぱりコロナウイルスの影響でかなり、お子様にも影響が出て、ステイホームが続いたりっていうことで、で僕たちがお会いするお子さんというのが、体に障害があるお子さんがメインなので、やっぱり呼吸器であったり、あと体自体がやっぱり弱い子が多いので、なかなかその状況で医療機関に出ていくっていうのはなかなか難しい日々が続いたりして、でやっぱりそこら辺で、お仕事を自体もどう向き合っていこうかなっていうことを考えたりする機会も多かったんですけど、でその時にお会いしたお母さんがおっしゃられてた声で、マスク、まあその当時大人のマスクも足りないっていう状況になってたと思うんですけど、子どものマスクは特に足りないっていう話をお聞きして、まあ 子供さんのマスクやとやっぱりもう手作りで作らないとないなっていうことやったんですけど、僕たちがそれを作るっていうこともできたんですけど、やっぱりそれでは限りがあるので、でうちの、実の姉がそういうふうに、裁縫とか縫製とかそういうものを、得意でしたので、相談したり話し合ったりしてたら、作ろうかっていう話になって、最初は姉が、一人で作り出したんですけど、それ以外で、皆さん家にいはるから、マスク作ってくれはる人いるかなと思って、で SNS であったり、京都新聞さんのお力とかもお借りして、発信してったらものすごい数やっぱり集まったんですよ。で、合計で結局4000今で500ぐらい集まったんですけど、ほんまに80代90代のおばあちゃんとかが手縫いで作ってくれたマスクであったりとか、京都の例えばお土産品とか、民芸品布製品を作ってあるような企業さんもやっぱり観光業が、ダウンしたことによって作るものがストップ、工場がストップしたからっていうので、わざわざうちのためにそういう布マスクを作ってくださったりとかして、かなりの数やっぱり集まりまして、で正直2、300枚集まったらいいとこかなと思って始めたんですけど、皆さんがこんなに障害のあるお子さんのために何かしてあげたいって思ってくれはると正直思ってなかったんで、世の中もう捨てたもんじゃないなと思って皆さん素晴らしいなと思って、でまあそのマスクは支援学校さん、障害のあるお子さんの通う学校とか、保育施設、あと病医療機関さんとかに全て配らせていただいて、もう今数百枚ぐらいしか残ってないんかなとは思うんですけど、まあそんなことをもうコロナのその皆さんが困っておられる時に僕らができることって言ったらそれぐらいしかちょっとできなかったので、そういった活動をしてました。
うん、ね、でもこのマスクの活動がきっかけで、あの夢工房のことをね、あのご存知になった方とか、ね、身近にこう、ね、障害のある子供で、あのこういった補足があったらいいなと思ってた人に、まあ、つながるきっかけになったかもしれないですよね。
そうですね、その自分は障害のある方とつながってないから関係ないとか、あの障害のあるお子さんがいないので関係ないっていうことじゃなくて、やっぱり、自分が見えてないだけですぐ近くにいるんだよっていうことを皆さんに知っていただきたいとは思いまして、でまあうちの工房のコンセプトっていうのは子どもの味方っていうコンセプトなんですけど、そのコンセプト自体も子どものためにその何かを作ってお売りするっていうのだけじゃなくて、子どもたちのためやったらもうないろんなことをしていこうっていう思いでそのコンセプトを作ったので、今回はそういった意味合いでは動けたかなとは思いますし、もっともっとその障害のあるお子さん、今回はマスクでしたけど、自分たちで障害のある方、お子さんだけじゃなくて障害のある方のために何ができるだろうって考えるような地域とか社会とか、そういったものを皆さんと作っていきたいなとは日々思ってますね。
なんか今回の、ね、マスクのことがご縁でなんか新たに生まれそうなことって何かありそうですか？
そうですね、やっぱりこうやっていろんな人がちょっとでもいいから何かしてあげたいって思ってるっていうことを感じたので、で、あとやっぱりこのコロナ禍で、今収録してるみたいにそのオンラインとか、でやるっていう環境とかができたので、LINE のオープンチャットで 皆さんが入ってこれるような状態で障害のあるお子さんとかご家族さんとかいろんなことを話し合っていこうっていうチャットは作りました。
では最後に PR などあればお願いします。
はい、小児用放送具専門の夢工房っていうのは、2年前にオープンしたんですけど、うん、やっぱり、障害のあるお子さんとまだまだ僕たちはつながっていきたいですし、別にうちで物を作る作らない関係なしに何かしら、そういったうちとのつながりができることで心の支えになったりとか、子どもたちやご家族さんが夢を見ていけるようなそういう、つながり作りも心がけていこうかなとは思いますので、うちとつながることで、いろんな方と障害のあるお子さんやったりご家族さん、それその方々にまつわる企業さんであったり、そういったいろんな方がつながっていけるようなコミュニティとか自治体社会地域づくりをお手伝いしていきたいなとは思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピートーク、本日のゲストは夢工房の増川光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで先日の、ね、インタビューの模様をお届けしたんですけれども、インタビューに、参加した塚田さん、立野さんにちょっとね改めて感想を聞いてみたいと思います。塚田さんどうですか、どうでした、増川さんのお話。
はい、
うん、
そうですね、今回初めて技師総務士という職業があることを知ったんですけど、補装具とかを必要としている子どもたちが意外とこうたくさんいるっていうことを知ってほしいっていう、おっしゃってましたし、今回のコロナウイルスの影響で困っていること内容っていうのは一人それぞれみんな違うんやなというふうに思いました、
はい、
今回のことがきっかけで身近にいるけどあんまり知らない助けを必要としている人を、うん、に気づくきっかけとなったらいいなというふうに思いました。
はい、立野さんは。
はい、私も技師装具師さんという職業であったりその補装具っていうものが、
うんうん、
多数あることを初めて知りました、
うん、
でそのコロナ禍でのマスクの寄付で、うん、がたくさん来たことで、うん、そのこの夢工房さんの取り組みがたくさんの人に知れ渡ったんじゃないかっておっしゃってたんですけど、うん、本当にそうだと思うし、このラジオを聞いて知ってくださる方も多くなって、うん、たくさんの人に知ってもらってで、うん、その何かしたいっていう気持ちをこういろんなそのできることを考えて、
うん、
身近にあんまり身近じゃないなと思っている人も多いと思うんですけど、うんうん、そうじゃなくて一人一人がこう考えていけたらいいなと思いました、
はい、ね、そういうふうに、ね、こう一人一人にこう、ね、あったサポートをするというような、まあ、これは装具を通してっていうのもありますけどもね、確かにマスクも子ども用のものってなかなか少ないですよね、まあ、そういうふうにこういろんな人が参加してこう必要なものを支えられるようなそういうこう仕組みをね作られたっていう話もすごいなっていうふうに思いましたね。はい、まあ北の商店街っていうことでね、皆さんの近くにありますので商店街通ることがあったら、うん、あここやなっていうふうに、はい、ね、見てもらえたらええかなというふうに思います。はい、ということで、今日はねハッピートーク夢工房の増川光平さんのお話を、お届けしました。では立野さん曲紹介お願いします。
はい、ではここで1曲です。井上園子で線香花火。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と
3回生の神道優太と
2回生の塚田七瀬と
舘野芽衣でお送りしております。
続いては、新企画、地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。まあ、この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から、話題をピックアップし、私赤澤と学生パーソナリティでおしゃべりしようというコーナーです。はい、では早速ね、ニュース紹介していきましょう。1件目は京都新聞8月30日日曜日の、朝刊市民版からですが、北区にある紫湯銭湯ですね、そこでパンダ銭湯が人気という話題です。銭湯で明かされるパンダの秘密を描き、子どもたちの人気を集める絵本パンダ銭湯をご存知でしょうか。この絵本は京都市在住の亀山達也さん、中川敦子さん夫妻によるアートユニットツペラツペラの作品で、2013年の初版以来50万部近くを売り上げたベストセラー絵本です。そのパンダ湯が7月末より、京都市北区の銭湯紫湯で再現されて話題になっています。浴室や脱衣所、入り口の至る所にパンダが登場することから、初顔の家族連れの来店も増えているそうです。玄関にパンダ湯と書かれたのれんをかけ、価値看板型のパンダ親子を入り口に並べております。で、まあ、ロッカーや浴場にはパンダ湯のロゴマークや絵本のコピーなどを貼るなど、絵本の世界を、再現しています。紫湯では、まあ、50年前の最盛期と比べ、まあ、近年の客数では3割から4割減っているということなんです。しかも、まあ、コロナの、ね、影響で、まあ、客足も落ち込んでいるということなんですが、まあ、このパンダ湯を始めて以降、銭湯初体験の、子供を連れた親子が何組も訪れるようになるなど、コロナによる落ち込み分もカバーできたとのこと。まあ、こうした取り組みで、若い世代が銭湯に楽しいイメージを持ってくれればと店主の林さんはおっしゃっていますという、まあ、そういうお話でしたね。はい、まあ、学生の皆さんは銭湯に行くこととかあります？あんまり行かない？どうですか、神道くん。ああ、まあ皆さんどうでしょう。
そうですね。今まで、
うんうん、
本当に銭湯っていう銭湯には、うんうん、本当に数回、5回とか、うん、もう数えるぐらいしか行ったことないですね。
うん。まああんまりね、地域にある銭湯がある地域も少なくなってると思うんですけど、まあ京都はね、比較的、まあ他の市町と比べると銭湯多い方で、特に北区なんかまだまだ残ってる方であると思うんですけどね。うん。それ下宿始めてから地域の銭湯行ったりしたこともありました？
僕浜松が、うん、地元で、浜松だと銭湯はなくて、
うん、
どっちかスーパー銭湯の方が多くて、
うんうんうん、
で京都来て初めて銭湯に、うん、その家の近く、うん、下宿近くの銭湯に行きました。
うんうんうん、結構ね、夜中12時過ぎてからとか2時3時ぐらいまでやってる銭湯とかも京都はまだまだ結構ありますね。うん、まあ、そんな銭湯なんですけども、まあ、実際にこう銭湯を舞台にした絵本の方がありまして、まあ、これ人気の絵本なんですけども、まあ、この絵本のファンがいっぱい家族連れで銭湯に来ているということなんですよね。はい、まあ、まだ、実際に、ね、とっても話題になってたんですけども、まあ、お店のフェイスブックによると、まあ、このパンダ湯の開催は今週末の9月6日の日曜日が最終日ということで、まあ、土日は、まあ、ものすごく混むだろうから、まあ、なるべく平日に来てほしいという話ですとか、まあ、あとは、まあ、開店から夕方にかけてお客さんが多いということなので、まあ、できれば時間帯遅い時間に来てください。分散して来てくださいというような案内もありました。まあ、お近くの方はね、この機会にぜひ、訪ねていただきたいと思います。まあ、今週末、9月6日までですので、ぜひ足をお運びください。それでは2件目の話題いきましょう。2件目は大谷大学オープンキャンパスのお知らせです。大谷大学では9月6日日曜日、大学の学びや環境を体験できるオープンキャンパスを開催します。今回も入試制度の案内や入試対策講座のほか、文学部、社会学部、教育学部の全学部学科での模擬授業などを実施します。まあ、コミュニティデザイン学科からは中野かな子先生が、まあ、ソーシャルワーカーの仕事を考えると題して、まあ、コロナで大変な暮らしをしている人を支える、まあ、ソーシャルワーカーやケアワーカーの仕事内容、まあ、大切にしている価値観などをお話しされるそうです。オープンキャンパス開催日時は9月6日日曜日午前9時45分から午後3時まで、会場は大谷大学北大路の本部キャンパスです。詳しい内容は大谷大学のウェブサイトをご覧ください。なお、コロナウイルス対策のために事前完全事前申し
完全事前予約ですね、申し込み制で入校宣言も設けております。参加希望の方はウェブサイトの方の申し込みフォームから申し込みお願いしますということです。はい、まあ、立野さんはオープンキャンパスのスタッフもしているということなんですが、はい、今回の9月6日のオープンキャンパスについてなんか知ってる情報があればお願いします。
はい、はい、2日時点で事前予約は約340人の方が予約されているそうです。で、定員は400人にしようということらしいので、うん、もし迷っている方は早めに申し込みいただけたらなと思っております。
うん、まあ、なかなかね大学も立ち入り禁止のところがまだまだ多くて、はい、今年は全部オンラインのみでオープンキャンパスしてますっていう大学もあるんですけどもね。実際過去のオープンキャンパスの方で学生も高校生たちも来てたと思うんですけど、なんかそういうやり取りとかありました？
はい、8月のオープンキャンパスではやっぱりどこも大学に入れないっていう大学が多いので、こうやって見ることができるっていうのはやっぱり大事やなって言ってる方は言いました。
ね、なかなかもうそろそろ進路決める時期ですよね、きっとね、高校3年生のね。なんかそれを考える、まあ、最後の入試前の最後のオープンキャンパスに、ね、なるかもしれないですけれども、まあ、ぜひね実際にキャンパス来てもらって見てもらって、まあ、ちょっと入れない箇所もあるかもしれないんですけれども、で、まあ、教員とかね、あとは、まあ、学生のスタッフも今回も、案内とか対応で相談コーナーみたいなのもあるんですかね。
はい、一応あると思います。はいはい、
ですので、まあ、ちょっと直接ねそういう先輩たちから大学の様子聞けるいい機会でもあるかなと思いますので、まあ、関心ある方、まあ、高校生のね、お子さんおられる方、ぜひ、オープンキャンパス足運んでいただきたいと思います。はい、ということで、以上、地元のニュースでおしゃべりの、コーナーでした。では最後の1曲、神道くんの方から紹介お願いします。
はい、ここで1曲です。中島みゆきで糸。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、ということで、まあ、9月になったわけですけれども、長らくねオンラインでの生放送を続けてきたんですけども、まあ、次回以降はいよいよ大学に戻ってくる感じですね、皆さんね。どうですか、なんか大学再開、まあ、まだちょっと夏休みしたいと思いますけども
そうですね、結構自分の周りの友達が後期も大学オンラインっていうのを聞いてて、あ、なんか俺だけなのかなって結構思いました、でも行けることって結構大切だと思うので、
そうですね、
はい、
もちろん割とねなんか夏休み中もラジオやってたんで顔を合わす機会多かったですけど、それ以外の学生はほぼほぼ会ってないですもんね。なんかそういうこう久しぶりの友達とかゼミ生、まあ、学年超えてのね授業もなかったんで再開、しかもまあ1年生も入ってくるということで、知らない後輩とまた会うっていうこともありますけど、はい、まあ、ぜひね1年生まだリアルでほとんど大学の授業を受けたことがないという人がほとんどなので、まあ、皆さん先輩として大学生活やら、勉強のことやらいろいろ教えてもらえたらいいなというふうに思います。よろしくお願いしますね。はい、では本日の放送ここまでとしましょう。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学教員の赤澤清隆と、
3回生の神道優斗と、
2回生の塚田七瀬と、
舘野芽衣でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。